聖書の朗読をいたします。本日与えられておりますのはヨハネによる福音書の5章の9節の後半から18節です。ヨハネによる福音書の5章9節の後半172ページの上の段からです。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかし、その人は私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのです。と答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だ？と尋ねた。しかし病気を癒していただいた人はそれが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。祭りの間にエルサレムに登られました主イエスが、ベトザタの池というところで、38年もの間、病に苦しみ続けていた人を癒されたと、お癒しになったということが5章の1節から9章の前半に語られておりました。ヨハネ福音書は主イエスのなさった7つの印、これ奇跡でありますが、印と呼ばれるものを記しております。その中で7つの印の中で3つ目の印がこの5章の1節から9節の前半に記されていることでした。主イエスがなさった奇跡です。今日はその続きになります。9節の後半からの聖書の箇所をお読みいたしました。ここには主イエスがなさった奇跡、印の結果、何が起こったかということが記されております。先週1節から9節の前半までの箇所をお読みしました。礼拝が終わりまして、出口のところで一人の方から質問を受けました。結局このシエスによって癒されたこの人はどうなったんですかってですね、結局どうなったんですかと言われました。で、私はこう答えました。来週お話しすることになりますと、だからまあ楽しみにしていてくださいみたいなふうに答えたんですね。で、その通りであります。実際今日の聖書の箇所にはこのベトザタの池で癒された人のその後のことが記されているわけです。癒されて終わりじゃなくて、癒された後のことが語られているところに特徴があります。そして、それだけにとどまらないで、このことをきっかけにして主イエスに起こったことがですね、ここに語られております。それはある意味で非常に重要な事柄であります。一体何が起こったのでしょうか。そしてまたここで起こっていることは、私たちに今のこの時を生きている私たちとどう関わるんでしょうか。そのことに注意を払いながら今日の御言葉に聞いてみたいと思います。最初にこうあります。その日は安息日であった。これはこの38年間ベトザタの池で病を患っていた人が癒された時であります。その日であります。主イエスから床を担いで起き上がりなさいと言われて、この人は起き上がって歩き出したわけです。そして その日が安息日であったというのです。で、まあ、この様子を見ていた人たちがいました。それがユダヤ人たちであります。このヨハネ福音書でユダヤ人たちと言われるのは、大概これはユダヤ の指導者たちのことであります。立法学者やあるいは祭司長たちと言われるような人たちのことであります。あるいは立法学者ファリサイ派の人であります。そういう人たちが見ていたわけです。彼らはこの癒された出来事を見まして、あまり喜んだのではありません。この人によかったねと言ったわけでもありません。本当によかった、38年もの間病気だって本当によかったと言ってくれても良さそうなものですけれども、そんなことはない。そういうことで喜ばないんですね。喜ぶどころか彼らはこう言ったというんです。今日は安息日だ、だから徳を担ぐことは律法で許されていない。彼らの顔つきは本当に険しかった。一人の人がもう長い間病気だって癒されたことを喜べないどころか、むしろ怖い顔になって、彼らはこれは間違ってるみたいなことを、まあ、言い始めたわけです。安息日でありました。安息日というのは、戒めがありました。それは司法の裏にも記されております。第4回安息日を覚えて、これを安息日を心に留め、これを聖別せよとありますが、まあ、そういう、まあ、戒めというものをユダヤ人たちは真剣に大事なこととして重んじました。これを、そして安息日には労働しないようにというふうな教えとして受け止めたわけです。神を礼拝する日なので労働しちゃダメなんだと。じゃあ問題になったのは、労働はどういうことが労働に当たるのかということだったわけです。そしてそのために彼ら規則を作りました。驚くばかりのことなんですけど、その規則は613まで膨れ上がったというんですね。613通りのことが考えられて規定にされたわけです。こういうことが労働にあたる、こういうことが労働にあたると。そして床を担いで歩くっていうのは、実はそれに触れることだとされたわけです。つまり床を担ぐっていうのは、要するにお引っ越しをすることで、その安息日にお引っ越しするなんてことはとんでもないですね。そういえばもう労働だということに当たるというふうにして見とがめられたわけです。まあ、非常にバカバカしい、本当におかしいことですよね。でもうっかりすると宗教というのはこういうことに陥るわけです。で、非常に真剣な営みでありながら、どこか、まあ、本当に何て言いますか、バカバカしいことであります。まあ、ただおかしなことでありますけれども、咎める側の、人たちは真剣でした。すると、真剣にこれはダメだって言って、この人を叱り飛ばしたわけですよね。そして、罰を与えるというようなことにもなりかねないような状況でした。すると、この咎められた、わけですが、この人はこう言ったというんです。私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えたというんです。つまりこれは言い逃れです。私じゃありませんよって、こういうふうにしてるのは私のせいじゃありませんよ、私は、私じゃなくて私にそう言った方があったから、私はしょうがなくこうしてるんです、自分には責任はありませんというふうにして、この人は言い逃れたわけであります。そこでさらにユダヤ人たちはこの人に聞いたというんですね。じゃあ、あなたにそういうふうに命じたのは誰かと聞いたというんです。するとですね、この人、その人はそれに対して、その誰かという問いに対して答えることができなかったと、ここにはあるんですよ。13節にはこうあります。しかし 病気を癒していただいた人はそれが誰であるか知らなかった。こうあるんですね。どういうことでしょうか。とても何気ないさりげない言葉であるみたいですけど、実は大切なことが明らかになっているように私は思います。この人は自分を癒してくれた人が誰なのかは知らないんです。どういうことか。おそらくこういうことだというふうに推測されます。この人は自分が癒されたということに有頂天になって、自分を癒してくれた人が誰なのかということはことには関心を払うのことができていない、できなかった。まあそれには、まあ、ここにはシュエスもすぐに立ち去ってしまった。群衆もいたので、この人とじっくり向かい合うような時間もおとりになることができなかった。無理からぬことかもしれません。しかし意外とこういうところに、こう人間のこう姿といいますか、こういうところにシュエスと出会う私たち人間の一つの姿が現れているように思えてならないのです。私たちはどうでしょうか。私たちは例えば自分だったらどうなのか、自分だったらこの人みたいに38年間病気をしていて癒された時にどうなるか、私はちょっと考えてみるんです。見たんですね。この人とはもしかしたら自分は同じことをするかもしれないと思うんですよ。癒されたっていうことが嬉しいというか衝撃で、でも自分を癒してくれた方っていうことに、この方が誰かっていうことに、ことを知ろうとしないっていうことは起こるんじゃないかと思うんです。まあ、私たちは病気が癒されることや苦難から救われることや、まあ、そういったものを神様にイエス様に求めながら生きるもんじゃないでしょうか。病気が治るように、病気にかからないように、病気にかかっても癒されるように、この苦しみを過ぎ去らせてくださいって、ね、願ったり、さっきも祈りましたけど、コロナ禍が過ぎ去るようにって、今だったらね、あるいは戦争が終わるようにって祈りますよね。祈っていいわけですよ。で、祈って当然なんです。でもそうやって祈りながら、そうやって求めながら、私たちはこのことに注目しているだろうか。この方が一体誰かということ、私たちが祈っている方が誰かということですね。案外忘れていることがあるんじゃないかなと。そこを見つめないまま生きていることがあるんじゃないかな。誰かって言われても答えられないようなことがあるんじゃないかな。私はそう思うんです。さらに話は続きます。まあ、その場は、まあ、そうやってこの人は分からなかった答えられないで、まあ、もうその場ではその場で終わったわけです。しかしやがて神殿の境内でシュエスはこの人と再び出会われたというんですね。エルサレムの町ですから、この町の中でシュエスはこの人と出会われたというんです。出会うとありますね。そしてシュエスはこの方にこう呼びかけられたというんです。あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この時のシュエスの言葉、シュエスが再びお会いになった時の言葉が14節でこのように記されています。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。 もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。皆さんはこの主イエスの言葉をどのようにお聞きになられますでしょうか。はっきりまず申し上げておかないといけないことがあります。もしかしたら皆さんここをそのままお読みになるとこういうふうに聞き取られるかもしれませんね。いや、このイエス様のこの言葉からすると、あ、この人が38年間病気だったのは何かの罪のせいなんだと。でもう癒されて良くなったんだからね、良くなったんだからもうこれ以上罪を犯しちゃいけないよ、もし犯したらまたもっともっと悪いことが起こるよって、そういうふうにイエスはおっしゃったんだと。そう思われるかもしれませんが、それは違います。その読み方は違います。どうしてかっていうと、それは因果応報という考えに基づく読み方なんです。誰かが病気になる、誰かがこうなる、こうなるにはこうなる理由があって罪のせいだってですね、呼ぶ記とかにもテーマになってますし、このあと9章で一人の盲人とシュエスが出会われたところでもこのことが問題になります。ヨハネ福音書はこれきっぱり来て否定している福音書なんですね。因果応報っていうのはないんだ、それは違うんだということを言ってるのがこのヨハネ福音書なんです。またその時が来たらもうちょっとはっきり言いますけど、今日のところはその読み方はまず違うんだということなんです。この人が38年間病気だったのは罪を犯したからというようなことじゃないんだと、そういうことをシュエスがここで言われてるんじゃないんです。じゃあ何なのかということが問題になる。そしてこれが解釈者泣かせであり続けてきました。じゃあ一体どういうことなんだろうっていうことを、結構みんな悩んできたんだと私は思っています。それで、今行き着いている一つの読み方を紹介します。日本でその読み方についてとてもよく紹介してくれているのは松永菊夫先生です。松永菊夫という先生はこのヨハネ福音書の研究をその生涯をかけてなさった方です。東京の方の神学校の校長先生をされていました。もう召されましたけれども、松永先生というのは本当に真摯な方で、本当に世界的な学者でもありました。そしてヨハネ福音書が専門でした。でこの先生はヨハネ福音書のこの部分を非常にこだわりました。でそしてこれは一体どういうことなんだろうかということを中間書に書かれています。先生はもう罪を犯すなというこの言葉にとどまり続けられます。そして彼は一言で言うと、ヨハネにおいて罪っていうのはどういうふうに使われているのかっていうのを一つ一つ丁寧に読み解いていかれたんです。罪っていうのは一体何なのか、ヨハネ福音書の罪っていうのは何なのか、ヨハネは罪ということで何を考えているかっていうことを丁寧に掘り下げていかれたんです。そして明らかになってきたことがあるというんです。それはどういうことかというと、ヨハネ福音書において罪というのは何よりも、神の子として来てくださったイエス・キリストを否定すること、否認すること、そのことが神の子救い主として来てくださったキリストを否定してしまうことがヨハネ福音書の語っている罪なんだと、その中心なんだということを先生はおっしゃるわけです。普通私たちが言うとイエス・キリストは罪の許しのために来てくださったと、私たちの罪を許すために来てくださったという時にアダムとエヴァ以来の罪であったり、過去につまり私たちが犯した諸々の罪というものを許すために来てくださった、それがそうなんだけど、ヨハネ福音書においては一番強いのはそこじゃなくって、私なりの言葉で言い換えると、主イエスが来られたのに、この来られた主イエスご自身を拒んでしまう、否定してしまうってことが罪なんだと。せっかくキリストが来てくださったのに、そのキリストをなんて言いますか、否認するって言いますか、それが罪なんだよと。 それが表している言葉として、例えば一章の十一節です。この一章の十一節にこういう言葉があるんです。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。イエス様は来てくださったけど、そのイエス様を受け入れなかった。これがヨハネ福音書の語っている罪ですから、この人の場合、主イエスが現れてこの人 に出会ってくださったのですが、この人の場合結局主イエスの方に心が向かないわけですね。この人が、この方が誰かっていうことにいかないわけです。結局この人にとってイエス・キリストっていうのは自分の道具みたいなもんです。癒す道具神の子でも救い主でもない、そういう形でせっかく来てくださったのに拒んじゃうんです。それに対してシュエスがもう私を拒んじゃいけないよって言われてるわけです。私を拒むと裁かれてしまう、裁きが残るから裁かれることになる。私はあなたの罪を担って十字架に裁かれるために来たんだから、その私を拒むとあなたはもう裁かれるしかなくなるんだ、だから私を拒むなって言われたわけなんです。で、私のことを誰かっていうことに気づいてほしいって、一方通行じゃない交わりが欲しいんですよ、イエス様。別の言葉で言うと、だって癒してくださって、あとあの人誰だったか知らんって言うんだったら、ね、あのイエス様の方はこの人のことをよく知っておられたわけですけど、あの私たちのことをよく知っておられるわけですけど、見て取ってるわけですよね。38年間本当に苦しんできたねってイエス様は本当に見抜いておられたわけですけどこの人の方は、え、この自分を癒してくれた人誰みたいな、まあ便利だったねみたいな感じで済んじゃってるわけですよね。それはイエス様は嫌なんです。それは、そしてそれはせっかく私が来たことを台無しにすることだって、それで私はもう拒んじゃいけないよって、でこの人に現れて言ってくださったわけです。わざわざそうやって出会ってくださったわけです。じゃあこの人どうしたのかなんです。その後15節にはこうあります。衝撃的です。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人に知らせた。つまりこれは密告したってこと。松永先生はこの部分についてこう書きになっておられます。ここは先生の言葉そのものを紹介します。こうおっしゃるんです。彼はイエスの印を我が身に起こった事柄として経験しながら、イエスの 愛の手と言葉を払いのけた。愛の手が伸ばされた、愛の言葉が語りかけられた。でもそれを彼は払いのけた。いらないって、そしてイエスを売り飛ばしたわけです。密告したわけです、ユダヤ人たち。こういうことが起こったんだと言ってるわけです。まあ、私たちのこれはいろんなとって衝撃的です。私たちは普通思ってます。イエス様に癒された人はみんな救われてよかったねみたいに思ってるわけですよね。でもそうじゃなかったんだということ、そういうじゃなかったことがあるんだってことなんですよ。癒されたまま終わってる、癒されたけど救われてないなんてことが起こってるわけです。マスクかもしれない。ただ厳密に言うと最初の問いなんですけど、この人結局どうなったのっていうことに対して私ははっきり答えることできません。
この人こうやって払いのけてるからもうこれで終わりだった、まだでもまだ先があったかもしれません。やがてイエス様が十字架にかかられて復活された後に戻ってきたかもしれません。私はとんでもないことしたって言って帰ってきたっていうことだってありえます。ただそれはここには何も書かれていませんし、このあとこの人は登場しません。どうなったか分かりません。ただヨハネ福音書は別のことに移っていきます。今度はイエス・キリストにこのことがどうなっていったのかということです。そしてこういうことが書かれます。16節です。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。迫害が起こったって語られるんです。それだけじゃありませんよ。主イエスがなぜ安息日にこんなことをするのかと言われて、彼らに対してこう答えられたというんです。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。安息日に働いてるのは父が働いてるからで、私はそのために働くんだ。とおっしゃったんです。すると18節にこうあります。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。この三つ目の出来事の印、この三つ目の印の出来事、ここから主イエスの迫害が起こったんだ。それだけじゃなく、主イエスの殺意が生まれていった。ヨハネ福音書はイエス様の十字架っていうのはここに見えてきたと言ってるんです。終わりの方になって見えてきたっていうんじゃないんです。もういきなりここで見えてきた。まだ始まりですよ。もう始まりのところでもう主の受難がここに始まった。言ってみれば、主イエスの十字架っていうのはこの一人の人を癒したことから始まってるんです。エルサレムでこの一人の悪いことを何にもなさってないですよね。イエス様は何にも変なことしてないんですよ。この一人の人を癒して、この人のことを愛おしんだだけでも、この一人の人がイエス・キリストを拒む、そしてイエス・キリストのことを密告する、そしてイエス・キリストがそれに対してお答えになる、ね、そしてそれに対して迫害が起こる、それどころか殺意が起こっていった。イエスを殺すってことはこういう形で起こっていったとヨハネ福音書は語ってるんですよ。つまり一人の人がイエスを拒むことがみんなが拒んで十字架につけるっていうことにつながっていく、そういうふうに言ってもいいと思います。ちょうど今私たちは受難節ですよね。受難節を迎える中で今日のこの聖書の箇所を読むことになったのかと思うんです。で、まあ払いのけるわけですね。主から、この人は主から伸ばされた愛の言葉と、そして手を払いのけてしまう。そしてさらにユダヤ人がそうしていく。そしてここで大事なことは主イエスのお答えの言葉です。主イエスはこう答えられているんですね。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。こう言われたわけです。ユダヤ人たちは安息日に主イエスがこの人を癒したことに腹を立てました。とんでもないことをした。そしてまた主イエスが神を父と呼ばれた。ここでこの受け答えの中で父と呼ばれた。そしてこれで神と等しいものとご自身をされた。そのことで主イエスを殺そうと図るようになったというんです。どういうことでしょうか。 ある人が、ごめんなさい、ユージン・ピーターソンという人がいまして、ユージン・ピーターソンさんがはこの聖書の小さな短い黙想箇所、この箇所について記されていて、その中でこんな言葉をお書きになっておられるんです。そのまま書き抜いてきました。イエスを迫害し始めたユダヤ人たちはイエスを誤解していたどころか逆に問題を明確に理解していたのです。イエスが人々の病を癒し神を父と呼ぶ、まさにその場、その人々の中に神がおられたからです。けれどもイエスをよく思わなかった人たちは神をずっと離れたところに遠ざけておきたかったのです。読んだだけでどれだけ理解していただけたのかわからないんですけど、まあ、これ言って言い換えるとこういうことです。彼らはイエス・キリストを誤解したんじゃないんです。神だとわからなかったんじゃないんです。それで殺そうと思ったんじゃないんです。神だと分かったから殺そうとしたんだと。恐ろしいことですが、そういうことだと言うんです。つまりそうですね、彼らはイエス・キリストのこの神と等しいものとご自分をされているってことを分かったわけですね。そしてそれだけじゃなくて、ユージン・ピーターソンさんは、彼らはどこまで自覚していたかどうかは分かりませんよ、でもその深いところで神が働いておられるってことを彼らは感じ取っていたはずだ、分かっていたはずだったんです。でも分かってたからこそなんだと。そして最後のところで、私たちは神様とどういう距離を置きますかって、神様が生活の中に、自分の生活の中に入ってきた。ここでのイエス様の出来事っていうのはそういうことだったっていうんです。彼らが自分の領分だと思ってる場所なんです。エルサレムの神殿のそばのベトザタの池ですから。エルサレムの町ですから。ここは自分の領分だと思ってる。その領分だと思ってるところにイエス・キリストが来られて、そして癒しをなさって、そして私は誰かっていうことを問われたわけです。でそれが彼らにとったら気分を害することなんです。神様が遠くの方に離れてる分にはいいんです。でも日常生活の中に入ってくるのは嫌なんです。私たちはどうかっていうことをユージン・ピーターソンさんは聞いてるんです。自分の生活の中に神様を迎え入れる、こんな幸せなことはないと思われるでしょうか。それとも、いやー自分の生活って自分の縄張りみたいなのがあって、そこに入ってこられるのは嫌なんだとどっかで思ってるっていうのが私たちじゃないでしょうか。すぐ縄張り作るんですよ、どこにだって。自分の生活の範囲を作って、自分のこう、これは自分の守りどころみたいなものを作っちゃって、そしてそこに神様だろうと誰だろうと入ってくることは許さないし、自分のそれが乱されると怒るんです。不快になるんです。でもそれがイエス・キリストを十字架にかけるってことだなったんだということを語ってるっていうんです。でそしてそれはこの一人の人も同じでして、この癒された人も同じでして、イエス様は入ってこられるんですけど、近づいてこられるんですけど、それが嫌なんですね。これはサマリアの女に起こったことと、4章のサマリアに起こったこととは真逆のことですね。サマリアでは一人の女の人が、ね、イエス様と井戸端で出会って、イエス・キリストは誰かということにだんだんだんだん気づいていって、そしてこの方がメシアだということを見出して、そして町の人たちもみんなこの方がメシアだ、もう誰から聞いたんでもない、私たちは見出したって言って喜んだわけですけど、でもこの本拠地である イエス本来の宗教の中心地であるエルサレムでは違うことが起こってるんですね。いざ神様がその姿を表されるとみんな追い出していく、そういう非常に深い不信仰が表されているわけです。でこれは私は人ごとじゃないんだと思うんですね。で今日の聖書の箇所でやっぱり神イエス・キリストは私たちに関わっておられて、やっぱり私たちにも語りかけられるんです。もう罪を犯しちゃいけない、裁かれちゃいけないからって、つまり私を拒むなって、私が誰かということに本当に注目して生きろと。であなたは私を何と言うのかって、あなたの告白を私は待ってるって、そう呼びかけていてくださるんです。そういう方が私たちの間におられ、今も働いておられるんです。父なる神様と共に、そしてこのキリストを迎え入れるように私たちも呼びかけられており、キリストを新たに告白するように、もう自分は分かってるみたいな思いじゃなくって、新たにこう私たちの生活の中に入ってこられるキリストを迎え入れようではありませんか。そしてさまざまな人たちをそれはまた迎え入れるということとも結びついているんですよ。よろしいでしょうか。そして迎え入れて生きる、そして自分にちょっと厄介なことや不快なこととかもすごく大事なことなんですね。突っかかってくるものとかね、こうなんかそういうものって、あるいはそういう人であったりね、そういうことって私たちにとっては大事なことなんです。自分はちょっとこの人を受け入れがたいなと思うような人が、私たちにとって実は非常に重要な人であったりします。でそれはキリストとイエス様とも結びついているんです。あなた私を誰と言うのか、私を拒んじゃいけない、そうやって私たちに語りかけてくださる方です。私たちにとってただただ便利なお方なんかじゃないですね。よろしいでしょうか。お祈りします。主イエスよ、あなたは今も私たちの間で父なる神様と共に働いておられ、呼びかけておられ、手を差し伸べられるお方です。今日も私を拒むなと語りかけ、私たちにその御手を伸ばされ続けています。どうかあなたの愛の御声を聞き取らせてください。そしてあなたの御声を聞かなかったことにしたり、あなたが伸ばされる手を振り払ってしまうことがないようにしてください。御子イエスよ、あなたへの信仰を今日も言い表して生きることができますように、あなたにお従いをして歩んでいくことができますように、キリストイエスの御名によってお祈りします。アメン。